タマエルアルファ奈良の響き。この番組では奈良で活躍する方に大切にしてらっしゃる言葉や人生の一言などをお伺いし、またその方にまつわるショートストーリーをお届けしています。タマエルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。タマエルアルファこの人に聞く。今回は奈良ドット FM のスタジオの方にお笑い理学療法士日向亭葵さんにお越しいただきました。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
日向亭と申します。よろしくお願いいたします。
お笑い理学療法士、またまたお名前も日向亭葵さんということなんですが、どんな職業でいらっしゃるんですか？
基本は理学療法士です。わかりやすく言うとリハビリですね。リハビリの仕事をやってますけども、それだけではちょっと面白くないっていうんで、趣味の落語を合わせ込みまして、お笑い理学療法士で頑張らせてもらってます。
珍しいお仕事ですよね。
多分おそらく日本で一人やと思います、
はい、どうしてまたそのお笑いと理学療法士を、はい、合体させることになったんですか？
これね、私落語もともとしてたわけではないんですけども、お年寄りと仕事接する中でやっぱり演歌とかね、落語っていうのはお年寄りが好きやろうっていうので CD 屋さん見て回ってたんですね。その中で美空ひばりやとか天童よしみやとか、そんな演歌聞きながら、こっちにも、あ、桂枝雀があるやないか、これも落語好きじゃないかなと思って聞いてみたんですよね。ほんなら面白くて、これやってみたい、やってみたところ、お年寄りの前で披露する機会があったんで、これが喜んでいただけたと。でそれをもう一緒に合わせて今活動させてもらってます。
はい、まずその理学療法士からのお話なんですけれども、はい、日向亭さんは理学療法士になられたきっかけっていうのはどんなところからなんでしょう？
これはね、結構仕事嫌いで、もう自由気ままに生きてたんですよね。だから大学出てもすぐ仕事しませんでしたし、でやりたい仕事も全然見つからずで、そのうち何かあるやろうぐらいの気楽な気持ちで生きてたんですね。でそれがもう気がつくと35歳、あ、もうなんか後がないなみたいなね。でそんな時に、嫁さん看護師してたんですね。当時の後輩が、理学療法士してまして、で3人で飲んでる時に、あ、俺も仕事もええ加減やめたいねと、ずっと話してたんですけども、なら仕事を辞めたかったら理学療法士いんちゃいますかって言われたんですね。後輩から、何それって、リハビリですやんか、すぐ体を動かす仕事とか英語とか勉強してたらちょうどいいですよって言われて、嫁さんも、あんたやったらできんちゃうって言われたんで、僕その日に退職願い書いて、もうすぐ会社は次の日に辞めました。
思い立ったらですね。
もうすぐですね。
で勉強しますよね。その簡単に取れるものではないかと思うんですけれども、
それも知りませんでしたから、はい、まずそこからどうやったら理学療法士になれるのかの勉強から始めました、それを勉強するのが大変で、理学療法士になってお年寄りとリハビリをした瞬間ですよ。もう終わった時にありがとうございますって、もう手合わせてもらって、あれ、俺普通に接しただけやのにこんなに喜んでもらえんのと。今までなんかカッコつけて偉そうにね、男らしくみたいに思ってたのが全部取れて、なんやん、優しいままでっていうか普通のままでええねんや自分は、みたいなところに気づいて、転職や、このまま生きてええねんやって、なんかやっと許してもらえたような気持ちですね。
でもご苦労っていうのはなかったわけですね。理学療法士になられてからはもう楽しくて仕方がない。
仕方ない、だからそっからね、もう今の現状がもう満足できないんですよ。
また次に
もう満足できないんですよ。また喜んでもらいたいと、ね、それでさっき言った落語ですよね、に出会った、たまたま CD ショップで出会った、で聞いたらもうやりたくなった、ならもうやらなあかん、どこですんねと。落語教室というのはまずあったんですよね、ネットですぐ調べて、ですぐ通いに行きました、もう
それもまたそれも落語のラの字も知らない。
そう、全く知らないですよ。だから周りはね結構落語知ってるんですよね、うん、10人ぐらいいましたけども、はい、で、あのほとんどの人が口下手なんです、
うん、
で仕事に生かしたいと、
うん
うん、そのトークを、でそのために落語を通じて話術を磨きたいという思いで来られてる方が結構多かったですね、うん、社会人で、
うん
うん、僕はただ単に落語面白いなと思ってやりたいなと思ってきただけなんで、目的はなんかみんなとも違うかったんですね。まあめちゃ苦労しましたよ、まあ、半年間ぐらいもう落語仲間に泣きついて、ちょっと落語聞いて、ちょっと聞いてみて、もしくはあのリハビリのおばあちゃんのとこ行って、ちょっと喋るから話聞いてって言って、もうそんな練習してましたけどね。
そうですか、うん、さあ、あのここでね少し触りだけでも聞かせていただけません？
ちょっと小話なんかね、
ええ、
うん、もう本当に短いですよ。鳩がなんか落としていきよったで、うーんね。まあ、どこでやってもこんな感じですので、はい、打たれ慣れてます、はい、大丈夫です、
はい、お客さんというか、まあ、言えばリハビリされる方も喜ばしといて、
そう、だんだん最初はねこれぐらいから入って、うん、
で、
うん、
そして、うん、次に進むわけです、
うん、ですね。いわゆる落語っていうのは想像の芸なんですね、うん、何も使わないですね、うん、これがミュージカル舞台とかやったら入り口があったりテーブルがあったりとかいろいろありますけど、落語って何もないんですよね、まあ、手の具合とセンスはありますけど、それで全部を表現するわけですよね、うん、その想像の落語をリハビリと融合させたいと思ったんです、うん、でっていうのはリハビリっていうのは重りとか機械を使うわけですよ、それをどうやって融合させようかなと思ったので、道具使うリハビリを落語みたいに道具を使わずに、うん、やったらどうなのかやってみたんですよ、
はい、
これが受けたんです。どんなんかちょっとやってみますか今、
はい、お願いいたします、はい、
あのね、新聞紙ありますね、1日分ぐらい、
はい、
これくるくると丸めましたらね、あの大体長さどうですか、50センチ60センチぐらいの棒ができると思うんですが、今手元にないですけど棒あると思ってちょっと手前に出してもらっていいですか、両手を伸ばす感じ、はい、これ胸の方に5回ほど引っ張ってみてください、せーの、はい、1、2、3、4、5ね、これあの棒体操って言って、すごくいい体操なんですよ、
はい、
関節が痛い動かしにくいお年寄りが、うんうん、こうやって棒を使うことで体操しやすくなるんですね、
はい、
これは本当にやってます棒体操として、は
い、ね、うんうん、
でもあの今度は僕が言ってます想像のリハビリになるとちょっと違うんですよね、うん、
はい、
うん、手元にギューッとこれぐらいの強さのゴムチューブがあると思って、今度はねギューッとやってもらっていいですか、
はい、うん、
やってもらって、ギューって言わんでいいですよ。いや、言ってもらっていいですよね。はい。ギューね。想像できましたか？
できます、できます。うん、まあ、ありました、
ね。あ、それは柔らかすぎです。もうちょっと、もうちょっとこう、真剣にギュー。顔普通でいいんです。顔普通ですね。
はい、
で、ギュー。想像できました？
できました。
はい、目の前に柱一本あると思って、その柱にゴムかけて持つんです。
おー、はい、こう柱があります。
柱があります。はい、そこにゴムをちょっとこうかけて。
かけました。
かけました。
はい。
想像しっかりしてくださいね。
はい。
本気で思い込んでくださいね。うん、これを5回胸の方に引っ張っていきます。いきますよ。一緒に数えながらいきましょうか。
はい。
いきますね、
はい。
フランス語で数えます。せーの。うん、って分からないですね。分からないですね。分からないですね。はい。すみません。あんな、英語でいきましょうか、
はい。
英語でね。せーの。はい。はい。うわーん、はい。つー、うん、すりー、ふわ、もっとで、最後に、ファイブーと。
力入るもんですね。
どうですか？しんどいでしょ？
汗かいてきました。
ね、
はい、
腕とか肩とか、力入るじゃないですか。
あります、あります、うん。お腹もしっかり力入ります。
力入ったでしょ、これ実は、実はですよ。一番最初さっきにやっていただいた棒体操と全く同じ動きなんです。
うん、
今ねあのランさんがされたことっていうのは、
はいはい、
伸ばした腕を曲げただけなんです、
はい、
うん、頭の中でこれが新聞紙やと思ったらスカスカなんです、
はいはい、
でゴムチューブやと思ったらへーって力入るんですよ、
うんうんうん、イメージですもん ね、
うん、これいいと思いません、うん、これを想像のリハビリ、まあ、当時エアギターってあったんですね、
はい、
うん、でそこから名前をヒントを得て想像でリハビリ、エアでリハビリしよう、エアリハと名付けて、うん、 やったらもうお年寄りがすっごい喜んでくださった。やっぱり何がええってね、一番大好きなね、皆さんが一番大好きないわゆるただっちゅうやつですよね。お金かかりませんからぜひやっていただきたい。
本当にありがとうございます。
ぜひやってくださいね。
はい、やらせていただきます。
ほんまですね。
本当です、
ね、まあ、はいって言った人ほどやりませんからね、こういうことは。
見抜かれた。さてさて、その日向亭葵さんなんですけれども、はい、これはまあもちろん芸名ということですね。で、あの、本職の先生として、書籍を3冊、はい、今私の手元にいただいて、
はい、
書いてらっしゃるということで、もう、先生でいらっしゃいますよ。これはまたこの3冊、はい、いろんな名前がついております。もちろんこのエアリハのこともありましたりとか、はい、見てわかるリハビリという、はい、ちょっとポケットサイズの、
そうですね。
はい、冊子がございますが、
今回、はい、
出版された、はい、ということなんですけれども、はい、これは3冊目にしてやはりこう集約されているものなんでしょうか、これまで書かれたものの。
全く関係ないですね。
あ、そうなんですか、
はい、全然関係ないですね、
はい、見てわかるリハビリ、はい、ということなんですけれども、はい、どんなものか教えていただけますか。
どっちか言うとエアリハは楽しくみんなでやりましょうという感じなんですけど、今回は本当に純粋にリハビリをやっぱりこう痛い辛い苦しいもんやとイメージをちょっと取っ払えたらなと、うん、いう中にもやっぱり真面目なリハビリをという、なんかその辺の融合を考えてる本なんですね、うん、でリハビリってね、まあ、最初やっぱり痛いとこ、まあ、骨折したりとか病気されたりとかいろいろあると思うんですが、何かできないことって起こりますよね、うん、例えば足を骨折したから歩けないから仕事に行けないとか、そうすると順番になってるんですよね、うん、ということはまず最初に足の骨折直して、でさらにこの機能的な筋力をつけてとか、関節を動かすようにしてとか、そういうことができないと次に進まないっていう考え方やったんですよ、今までは。でそれをね、あの最近の考え方は、できへんかったらいつまでも何もできへんのかと、うん、そこがやっぱりちょっと問題というか視点が出てきましてね、うん、でそれをどう解決するかっていうのが今回のこの本にも書いてるんですが、活動と参加と、
うん、
どうやって、日常生活の活動を増やしていくのか、で社会参加をしていくのかっていう、本当真面目でしょ、ね、僕こんなん書いてもええんかなと思ったんですよね、うん、僕に話が回ってきたんで書きましたけども、
はい、
うん、段階踏んでましたよね、うん、体が治ったら次に進むではなく、その体であってもできる活動、できる社会参加ってあるんじゃないかなっていう視点なの。両方の歯車が回るみたいな、車輪が回るみたいな、それでどんどん、まあ、本来の元あった生活に戻っていただきたい、うん、そんな思いを込めて書かせていただきました。
日向亭葵さんは奈良生まれでいらっしゃいますか。
そうです、ずっと奈良ですね。
お仕事も奈良でされてらっしゃった。
そうです、理学療法士になる前は奈良でした。
でも今現在お住まいも奈良でらっしゃる、ね、ということですけれども、はい、ここ奈良っていうのは日向亭さんにとりましてはどんなところなんでしょう、はい、
奈良ね、おそらくこの番組奈良のいいところというか、ね、そういうちなんだことの話をするコーナーやと思うんですけども、ね、奈良地元愛がないわけでもあるわけでもないんですけど、特に意識したことがなかったんですよ。奈良ってどっちかというと京都の、ね、修学旅行のおまけとかちょっと通り過ぎる感じみたいな、なんかそんなイメージがあったりして、正直こう、うん、なんかこう周りから見ても印象薄いのかなというふうなイメージなんですね、うん、地元にいてると地元の良さってそんなにわからないもんで、まあ、だから僕奈良にいてる、そうですね、そんなごめんなさい何もないんですよね、奈良に対する思いが。
日向亭葵さんが人生の中で大切にしてらっしゃるお言葉っていうのはどんなお言葉なんでしょう。
今はまあいろいろ思うことあるんですけど、振り返ってみてね、あ、人生って遠回りなんやなと思いましたね、うん、なんかこう夢に突き進んで一直線にね来たかのようによく思われるんですけど、自分は本当に関係ない仕事したり関係ない勉強したりしていろいろこう遠回りしながらやっと来てたどり着いてよかったですけどね、うん、遠回りした分いっぱい経験できたんでいいなというふうに思う。人生遠回り、大好きですね。
人生遠回りがやはり大事な言葉
と思いますね。でもね、そうは言うても遠回りしてると辛いこと多いですよ、うん、 周りが羨ましかったりね、うん、そんな時にこう自分を慰める言葉とかねしてね、うんうん、誰もが通る道やってこう言い聞かせるんですよね自分に、うんうん、あ今はこれ辛い思いしてるけどここに行くために絶対通ってるその人も通った道なんや、うんうん、と思って、まあ、その言葉を支えに、はいうん、やってますね、
そんなお笑い理学療法士日向亭葵さんなんですが、はい、やっぱ肩書きにこのお笑いっていうのがついてますからね、はい、ここでちょっとお願いしたいことがあるんです。
何でしょう。
やはり地元奈良にかけて何かちょっと一つお願いできない。
謎かけですか。
はい。
いきなりですか。
まあ、それは笑いの人ですから謎かけはね定番中の定番。まあ、
定番ですよね。定番ですよね。はい。ほんまですか。
お願いします。ここで。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
ちょっとね、奈良ですね。奈良とかけるんですよね。はい。OK です。はい。
お願いします。
じゃあ、奈良とかけまして。
はい。
宝くじが当たった。一等が当たったと解きます。
その心は。
大仏いてます。大仏いてます。どうですか。
うまくできました。
いや、ありがとうございます。
そこでかけましたか。
はい。
奈良といえば
大仏。ね。はい。奈良、ごめんなさいね。奈良でね、僕ちなんだことってさっきあったんですよ、同じ。うん、僕その奈良あんまりやっぱ地元愛が少ないんで、昨日ねちょっと辞書引いたんですよ。
うんうん。
うん、奈良ってすごくいいとこ。と思ったんですね。まず奈良のラーっていいって書いてるじゃないですか。若で若のこといいって言うてる県なんか奈良しかないんですよね。うん。でね、なーはどういう意味かって言ったらね、疑問どうですかみたいなね、そういう疑問の意味があるらしいんですよ。奈良っていうのはいいんですかみたいな、うん、ちょっとこう奥ゆかしいね、うん、奈良に来てもらってもいいんですか、奈良見てもらってもなんかこうちょっとね、うんうん、一歩引いた控えめな感じがいいなと思うんですよね。
でも人々もそんな感じですよね。
そうですよね、うん、あんまり自分からアピールされませんもんね、
はい、
うん、でも僕もし奈良以外にどっか引っ越して住め言われたら絶対嫌ですね。やっぱり奈良に住んどきたい、
うん
うん、奈良から出たくないですね。
奈良いいですか。
いいですね、好きですね。うん、なんかいやそういうことですね、うん、だからね、地方を回った時も皆さんもそうやと思うんです、
うんうんうん、
だから自分とこって本当にいいとこなんかなってみんな思ってはると思うんですよ。でも遠くから離れていけばすごくいいんですよね。だから日本中に奈良がいっぱいあるんですよ、
うん
うん、その奈良の本当の奈良はこの奈良ですからね。
しかないですよね、
うん、うまい、もう先から奈良に来ていただきたいですよね。
本当ですね。
遠くからね。でついでに僕のエアリハも聞いていただいて、
うん、
はい。
ありがとうございます。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしましたのはお笑い理学療法士日向亭葵さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。
たまゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本、小野小町。出演、住みのりこ。たまゆら劇場、父が笑えば。父は、笑わない。というか、笑ったところを見たことがない。そもそも仕事が忙しくてあまり家にいない人だったから、子供の時からそれほど一緒に過ごしたこともなかった。私は一人っ子で、父が40を過ぎてできた子だったので、一番遊んでほしい時に働き盛りの管理職だった父が家でゆっくり過ごすこともなく、私はいつも母と二人で遊んでいた。母は笑う人というか何でも笑う。私がふざけたことを言っても、自転車で転んでも、お腹が空いてバクバク食べても笑う。父が笑わない分を母が笑っているのかと思うくらい。おめでたい人だなぁと、自分の母なのに時々私の方が年上のような目線で見てしまう。
母さんみたいに毎日笑ってたら幸せだよね。と言うと母は、
あれ？あんた幸せやないの？
と言う。私は、うん、幸せだ。一人娘だからと何でもさせてもらった。好きな大学に行って、留学もして、仕事もそれなりに充実して、もうすぐ結婚しようと思っている。結婚しようと思っているが、言い出せない。父がこの春退職し、家にずっといるようになった。もちろん母もずっといる。二人が家で一緒にいる時間の長さは、父にとっても母にとっても初めてのこと。そんな二人を見ていると、今自分が家を出て結婚するなんて、なかなか言えそうにない空気がある。母は朝からずっとテレビの人。特に関西ならではのお笑い番組に目がない。母は根っからの関西人。小さい時からローカルなお笑い番組は人生の定番。同じギャグを見ても同じところで何度も笑う。これが東京生まれ、東京育ちの父には理解不能らしい。母が、キャー、アハハハハと大笑いしているのを横目に、私にこんなことばかり言う。母さんはどうして同じものばかり見て同じところで笑うんだ？それで私は、何言ってるの、母さんずっとこんなよ、昔から。と言うと、父は、うーんというような顔をする。笑わない父が笑う母を横目で見ていると、なんだか心配になる。この二人、これから長い時間を一緒に過ごすのに大丈夫？テレビを見ていた母が父にこんなことを言った。
お父さん、笑うって病気にもいいんやて。なんや、実験するらしいよ。ほんまに笑いが病気に効くか。笑ったら免疫力が上がるらしいよ。
と母。
父は、笑いが効くなら医者はいらない。
と、にべもない。それなのに母は、
お父さんには長生きしてもらわんとね。そや、免疫力アップのために、お笑い見に行こう。
と自分のペース。
父は、見に行くって、お前がいつも見ているあのテレビのか。
と母に尋ねる。母は、
そうそう、やっぱり生で見るのは違う。もっと笑える。行こう、お父さん。
これ以上言うと、なんだか父が怒りそうなので、思わず私は、
お母さん、私と行こう。
と言ってしまった。母はとても喜んだが、そんな母が突然怪我をしてしまった。自転車に乗っていて転んでしまったのだ。転んだ時腕が下になり骨折して病院に運ばれたのだ。ところが母は骨を折っても笑っている。
ほんまよかったわ。前のおばあさんにぶつかってたらえらいことやったわ。
細い道でうまく避けられなかったという。
一応リンリンってベル鳴らしたんやけど、おばあさん耳が遠かったんやな。母さんが大きな音立ててこけても全然振り返らなかったんよ。
すると父が声を荒げた。
何を笑ってる？笑うような話か？打ちどころが悪かったらどうする？だいたい病院でそんな大きな声で笑うんじゃない。
これほど大きな声の父は私も初めてで、母も私もしばらくあっけに取られていた。そしたら母がさらに笑った。
いやー、お父さん男前やな。怖い顔もたまにはええな。
父はもっと怖い顔をして病室から出て行った。家に帰れば父と二人。父は怖い顔をしたまま本を読んでいる。ご飯を食べる時も何も言わない。私はダメ元でこう言ってみた。
お父さん、ほらこないだ お母さんテレビの舞台見に行こうってチケットを2枚買ったんだけど、お父さん見に行かない？私と。
父は目を丸くしていたが、しばらくしてから、わかった。
と小さな声で言った。病院の母にそのことを伝えると、また笑った。
お父さんが？お笑い見に行くの？いやぁ、明日雨やで。いや、雪かもしれんな。
母は笑っているが、私は真剣だった。私が家を出ても、二人が同じものを見て一緒に笑えるように、その実験なんだからね。と、自分に言い聞かせながら父と鑑賞したお笑いの舞台。聞き慣れたギャグだけど、何度聞いてもおかしい。隣にいる父は、全く笑わない。真剣な顔してじっと見ている。一番前の席でこんな小難しい顔した男がいるのは役者さんもさぞかしやりにくいだろうなと思いながら終演となり父に聞いた。面白かった？すると父は、
わからん。わからないが、みんな汗をかいていたな。
汗？汗って何？
汗をかくのは悪くない。
妙に父はしみじみと言うのだ。まあ笑わなかったけど、お笑いの舞台を嫌っていうわけでもなさそうだということだけは分かった。その後母の病院へ向かった。
いやー、お父さんどうやった？面白かったやろ？
しかし父は黙っている。汗なんだってと私が言うと、
お父さん汗かくくらい笑ったん？
なんて能天気な母。父と母のこれからの二人の時間を考えている私の気遣いがバカみたいに思えてきた。
もう二人とも勝手にしたら。私は結婚して出ていくだけだし。
すると母より父が大声で笑った。
結婚？お前が？
父が笑うのを母も少し驚いたように聞いてから、すぐ、
そうよね、父さん。結婚なんて。
と母も続いて笑った。本当のことが一番おかしいのかもしれない。やれやれ。このカップルのように、私も間もなく父と母に紹介するだろう生涯の伴侶と笑いたいなと思った。
タマエラアルファ奈良の響き。今回タマエラアルファこの人に聞くは、お笑い理学療法士日向亭葵さんにお話を伺いしました。タマエラアルファ奈良の響き。この番組は大進化工株式会社の提供でお送りしました。